日刊深夜快速火曜版えのきだうおうさおう。皆様こんばんは。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。今日はえのきだ師匠急遽、私が代打を務めさせていただきます。改めましてマウナケヤシオンでございます。マウナケヤシオンのうおうさおうのお時間でございます。えのきだファンの皆様大変申し訳ございませんが、しばし私のお聞き苦しい声でご辛抱くださいませ。ね、皆さん夏突入ですがいかがお過ごしでしょうか。災害のに遭われた方も本当にお見舞い申し上げます。いろんなところでいろんな事件が起きてますけども、はい、 FMC は元気にお届けしたいと思います。さてですね、皆さんは日頃耳を澄ましたりすることはありませんか。どういったことかと言いますと、私松江区ってご存知ですかね。皆さん松江区を2ヶ月に1回サロンに出向いてやってもらうんですけど、その松江区ってですね、何かっていうと、自分の地まつげに一本一本人工まつげを薄い接着剤つけていくんですね。左目で100本、右目で100本、だいたい時間にするとですね、約1時間ぐらいの施術で終わるんですけど、で、ある日そのサロンへ行きましてね、リクライニングベッドが4つぐらい並んだ、まあこじんまりとしたお店なんですけどね、ここ2年前ぐらいから通ってるんですよ。まあ2ヶ月に1回なんで。で、まず来店したら、リクライニングのところに案内されて寝ます。で、しかもこれふわふわのマットとクッションの上なんで、すんげえリラックスモードで、もう時には寝ちゃったりもするんですけど。そして、まあ当然松江区なんで、目の周りというかあのまぶたの上とかをですね、引っ張り上げて固定するんですよね。まつげに一本一本つけていかなきゃいけないんで、なので当然見えなくなります。目つぶるし目開けられないしっていうところで、でテープを止めて一本一本にまつげをつけていくっていう作業なんですね。でそうしますと周りがですね当然見えないですよね。見えが見えないってなると、こうまあだんだんと耳が研ぎ澄まされて、こういろんな音をね拾い始めるんですよね。そこのサロンはですね、テレビがずっと流れています。テレビがつけてあるんですね。あと有線というか、なんだろうな、スタッフさんのお気に入りの音楽だったりなんかかかってたりするんですけど、まあそのテレビの音だったりその BGM の音楽だったりっていうのが聞こえてくるんですね。でテレビだと何かのドラマで聞き覚えのあるような俳優の声がしたり、あと何の音だろう、店のスタッフさんのスリッパの足音、あと誰かがトイレ、まあ狭い部屋なんでそのトイレに行くドアの開け閉めの音とかも聞こえるんですよね。で普段ねそんなことあんまり気にしたことはなかったんですけど、やっぱりなんだろうな、耳を澄ますと、あ、目が見えない人はいろんなこの音で判断するのかなって思ったりした時に、って思っちゃったわけですよね。不思議だなって。で美容院とかでは髪を切ってもらう間、その美容師さんとおしゃべりをしたりするんですよね。でも松江区って まつげに一本一本つけるわけだからスタッフも集中してるし、お客さんも喋りかけなかったりするんですよね。まあ私は、まあ、どっちかって言ったらちょっとあんまり静かなところって苦手なので、まあ騒がしいとこも苦手ですけど、なのでその空気が嫌で時々話しかけたりしちゃうんですけどね。それでまつげくをし始めて30分ほどした時ぐらいですかね、3つ目先のベッドから、ってなんかうめき声みたいなのが聞こえてきたわけですよね。なので思わず、誰かがどうしたの、なんか聞こえますよねってスタッフさんに言ったら、あーすみません、お客さんが寝ておられて寝言ではないかと思いますって言われたんですよ。あ、なんだ寝言なのかよ、でも寝言にしちゃちょっと怖い目でも見てるんじゃないかなと思って、まあちょっと安心したんですけどね。うん、それって私だけが聞こえてたら怖いなと思いながら、やっぱ目が見えないって怖いことだなって思いましたね。だって見えないんですもん、その目を閉じられてるので。で私の友人にも目の不自由な友達がいるんですけど、彼女は高校生ぐらいの時にですねちょっと病気で目が見えなくなりましたね。まあそれでもすごく前向きな人なんで、もう見えないなら聞けばいいじゃん、耳で聞くって言ってリハビリもすんごい頑張ってて、で展示なんかもすぐ覚えるのが早くて、やっぱり前向きだと何でもこう意欲が湧くというよりも、もうなんだろう、見えないなら聞く耳を持ってるからそこで生きなければって思ったらしくて、でまあ彼女はほどなくして見えなくても耳で聞く音を聞いて判断しているわけですよね。で私も一度家の中で目隠しをしてどれだけちょっと歩けるのかなって自分でちょっと実験したことがあって、で部屋で目隠しをしまして部屋の中を歩いてみました。でいつも見慣れた部屋だから当然わかるんですけどね、ある程度この家具の位置から何歩ぐらいで、台所のキッチンのにゃんこたちのご飯コーナーかなとか、あとトイレまでは壁を伝って行ったりだとか、まあそれでも結構時間がかかりますよね、そこまで行くのに。本当にでも夜中とか寝ぼけ眼でトイレ行ったりするときは真っ暗な中歩くので、結構感覚的なものは覚えてるんですよね。15歩ぐらいでトイレにたどり着くみたいな、なんとなく脳みその中では思ってるんですけど、でも実際生活をするとなるとスマホが、まあ、まともには見えませんよね、目が見えないから。で展示を読めるわけでもないし、で15分ぐらい、まあ15分もかかってないかな、もうなんかその目隠ししてるとその暗闇っていうものがなんかだんだん怖くなってきて、もうとうとう目隠しね取っちゃったんですよね、なんか怖くて。まあそういうところでこう目が見えるってありがたいなってもう痛感しましたね。特にやっぱり災害の時とか日常と違うこう環境になって見えなかったらもっと不安だろうなって、そして大変なことなんだなって思いました。まあそのサロンに行ったことで時々そうやって思うんですけど、で街中行ったりして、まあ、人混みの中って結構信号待ちをしている目の不自由な方ってこう杖を持って立っておられますけど、盲導犬がねついている場合はこれ逆に声かけちゃいけなくて、声かけずにこう見守っていたりするわけですけど、ただこう杖だけでそのサングラスをかけてゆっくりその ゆっくりペースで歩いてらっしゃる方には、あの杖が左手、左利きで持ってらっしゃる方は右側の方の右耳から声をかけます。で、右側に杖を持ってる方は左側から声をかけるのですけど、まあ、どちらまで行かれますかとか、お手伝いは必要ですかって声かけるんですね。そうすると、まあ、必要であればもうありがとうございます、そこの信号の先までお願いしますっていうところで私の肩に手をかけて一緒にそこまで歩いていくという、まあなんじゃないことですけど、ちょっと勇気を持って言うと、なんだろうな、その人もこう、あ、声かけてくださってありがたいなって思われるかもしれないし、なんか私もこう見て見ぬふりって大体がこうできない性格なんで声かけちゃうんですけど、まあこれはもう体の不自由な方もそうですし、小さいお子さんだったり、ご年配の高齢者の方だったりしますが、やっぱり声かけは必要なんじゃないかなって思いますよね。まあ私は昭和生まれですけど、昭和の時代に聞いた言葉ですけど、小さな親切大きなお世話って、これ聞いたことありません？要は、ありがた迷惑みたいなことだったと思いますけど、もうね、今はもうそんな時代じゃないって私思うんですよね。小さな親切たくさんしてもいいと思います。大きなお世話もしましょうよ。もう見て見ぬふりしないで助け合ってこそ日本人だと思いますよ。日本人ってほら情にもろくておせっかいで優しい、それでいいんじゃないですかねって、まあそんなことを思った今日この頃でした。はい、ね、皆さんはどうお思いですかね。なんか電車の中でもね、師匠が時々バスや電車の中でここどうぞって、ね、空席に座られない方に席を譲ったりとかされたお話もありましたが、まさしくちょっとした勇気でその一言で助かる人もいるし、ね、親切は大事なことだと思います。はい、そんなことで、次のコーナーに参ります。はい、明日は7月24日水曜日です。明日の誕生日、誰の誕生日でしょうか。シンガーソングライター久保田利伸さん、1962年生まれ。歌手の河合奈保子さん、懐かしい、1963年生まれ。それから少年隊の植草克秀さん、1966年生まれ。お誕生日おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。1911年マチュピチュ遺跡をアメリカの探検家ハイラム・ビンガムが発見して世界中で話題になりました。そして2011年、日本の44都道府県で地上波であるアナログテレビ放送が終了した日でした。以上、誰の誕生日と何の日をお送りいたしました。明日は水曜版ですね。どうぞお楽しみになさってください。今夜のお届けはマウナケヤシオンでした。失礼いたしました。おやすみなさい。